アニオンカズアセよ、私はラジオ渡ラジ、こんばんはカズアセです。
こんばんは後藤です。
こんばんは、はじめまして HRD です。
はい、今回初めてですね、初登場の
なんて言ったんですか今、何さん
HRD
HRD さん、 HRD さん、ちょっと言いにくいね、でも
ローマ字だね、
うん、
HRD、まあ、
しょうがないか。
一番不安なのは僕らが言い慣れてない
本名言っちゃうかもしれない
本名言
わない、それでもいいじゃないですか、
うん、ということで、まあ今回初めて HRD さん、あれ渡らじって聞いたことあるの、
何話か
カードリスナーでしょ、
いや何話か、
うん、何聞いた、
何話か聞いたらもうハードリスナーです
2話聞いたらハードリスナ
ーあ、でもハードですね、もう超ハードですね、う
ん、そのハードの H だよね、
ハードロックじゃない時代、
うん、
何聞いたっけな、
ない
マッドマックスの回とか、
おお。
でもね、
だいたいでもここら辺近くで撮ったんで、
だいたいでも途中でちょっと終わっちゃうんですよ、
うん、
わかる
あつまんねえなみたいな、
いやいや、ちょっとだんだんこう間延びしちゃって、
うん、
僕もそんな、
いつ聞くんですか逆に、
たまに、ね、みんなの声聞きたくなるんです
よ、あ、うん、それ電車の中とか、
あ、家です、家、
家、
あ、うん、そうなんだ、はい、何媒体は何で、媒体っていうかその機械は
iPad で、
iPad
ポッドキャストで、
あ、
じゃあ
番組登録してくれる、
チャンネル登録してる、
してないし、
してください、
して
喜ぶ人がいるから、
あのね、一人するだけで順位がガクンと上がるんです
だってさ、じゃあ結局新しいしか聞かないでしょ、
したりやめたりしたりやめたりを繰り返してということで、まあ、HRD さんが来てくれたということで、
ちょっとそうだ、うん、HRD さんのことについてちょっと言いたかったんですけど、
うん、
あの僕あの私事ですけど、この間去年結婚したんですよ、
うん、
で結婚祝いもらったんですけど、その HRD さんに、
うん、
もうなんか本当に三種の神器っていうか、
うん、
結婚にはこの3つが絶対必要だなぐらいな、うん、びっくりする、なんかそんなんもらっていいのかなと思ったんですけど、
マガタマ
と いですか、マガタマと草薙の剣となんかじゃないですけど、
うん、もう一個
は鏡で、まず1個目は、
うん、
映画秘宝セレクション、
うん、
ゾンビ論っていう本、
ね、すげえ結婚生活に役立つじゃん、
はい、これともう一個は、
うん、
アメコミ映画40年戦記、
おお超面白そう、
いかにしてアメリカのヒーローは日本を制覇したか、
うん、
でもう一個が、バッドエンドの誘惑、うん、なぜ人は嫌な映画を見たいと思うのかね、これ本当
これを結婚式の、ね、祝いに、
結婚してよかったなっていう感じ
これ読みました、
いやこれなん、まあ斜め読みしました、
流し読み、
斜め読みしましたね
HRD さんは読んであげた、
読んでないっす
よ、あ、読んでない、
え、でもさ、
自分が
これ
自分が読みたいなってもらって
もらって思ったのは、あ、ヒロゾンビ映画とか見んだと思って、
うんうん、
見ない
見ない
だよ、ヒラって言っちゃってん
だHRD さんゾンビ映画とか見んだと思って、
で俺学生時代に HRD さんと覚えてんのはスターシップトゥルーパーズが変な映画だよねっていうので一回盛り上がった記憶があって、
うん、
あのタナケン家に行く途中で
ターンテーブルの撮影ですか、
いや違う、
なんでタナケンさん家行ったの、
わかんないわかんないけど、あっち方面に歩きながら、あ、駐車場に行ったんだ、これ HRD さんの車で何か
デニーズ、
いやわかんないけど、一時期 HRD さんの車に乗せてもらう時があって、
我々の周りでね、うん、車を出せる人限られてましたから、ねうん、ちょっと貴重でしたよ、
ちょっと外車だったし、うん、ちょっとリッチな車に乗せてもらうっていうありがたいことがあったんだけど、でも難点があって、
うん、
車運転しだすと人間が変わるんで、
そうよ、
結構オラオラ系に突然
いやいやいやいやいやいや
ちょっと怖かったっていう、
だって普段オラオラ系じゃないですか、
いやいや普段物静かじゃん
え
マジか。
壁ドンされたことないですか？
壁ドン
HRD さん
壁ドンはされたことないと思う。
僕もないですけど。
HRD さんはでも結構恋愛には積極的だった印象があるんだけど。
その話します。
じゃあその話はしないことにして。
はい。
じゃあ最近見た映画っていうことの話になると、シェイプオブウォーターを見たと。
はい。
でどうだった？
なんかちょっとこうテレビとか、
うん、
ネットで紹介されるじゃないですか、うん、新作って、
うん、
でもまあ、評判がいいっていう理由だけで、
うん、
もう全然その情報入れなかったんですよ。
じゃあ
もうあえて
あれか、ハンギョジンが出てくるかどうかも分かんなかった
は分かってて、
うん、
そのでも姿も知らないし、
うん
うん、本当になんか3行ぐらいのあらすじだけ、
うん、
しかない状態で、
うん、あいいね、一番いい状態
見たんですよ、
うん、
これは絶対面白い、
うん、
だろうと思
って、うんうん、もうアカデミー賞取ってた、その時には
撮った、うんうん、撮った翌日ぐらい
突っ込んでた。
いや、そうでもない、うん、やっぱちょっとマニアックな、
まあそうだよね、どっちかっつうと全国ロードショーっていうより単館でやってそうな映画で、
でも世界観も素敵だったし、
うん、
面白かったですよ、
うん、
あ、面白かった、
うん、主役の人が、うん、なんだろうね、僕らよりちょっと40、
まあ、40ぐらいの、ね、ぐらい中年のおばちゃんなんだ
よ。あ、おばあちゃん、
もう可愛くて、うん、
いいな、う
ん、サリーホーキンス、
脱ぎっぷりが良かった
んです。おー、脱ぐ、うん、今まで見た映画の中で一番好きなヌードシーンは何ですか？好きなヌードシーン、なんかこれ性の目覚め的なことで言うと、僕なんだっけ、ポリスストーリーってさ、
ポリスストーリーってそんな出てくる、
ポリスストーリーって言った
の、あれジャッキーチェン
じゃない、なんだっけ、
ポリスアカデミー、アメリカン、
あ、ポリスアカデミー、
ああ
で、なんか女性教官が、ボインの女性教官がなんかプールに入って、
うん、
T シャツが濡れて、
うん、
おっぱいが透けるんですけど、
うん、
で、お前らみんな入ってこいって言うと、みんながうおーっつってみんなプールに乱入するっていう、それを見た。なんかそれでそれヌードじゃないけど、
何歳ぐらい、
小学生ぐらいの時に見て、
うん、
おー、おっぱい見えた、
うん、HRD さん、
大体でもそれぐらいの年代って、
うん、
大体家でこう、
そうだね、
みんなで見てて、はい、
そうそう、
はい、見るに見れない、
そうそうそう、
はい、
で今こう聞いてて思ったのは、うん、トータルリコールで、
はい、
おっぱい3つの、
あ、はいはいはい、
まあ、エイリアンが出てくるじゃ
ないですか、うん、出てくる、うん、
そこかな、
あれヌード
あれはピーツこうなんか堂々と見れたんですか。
おっぱい3つっていうとさ、あのドラキュラもさ、確かおっぱい3つだったんだ
よ。コッポラの、
コッポラの、
うーん、
伊丹十三のはどうだったのさ、あのさ、伊丹十三のさ、
あ、タンポポだ、
必ずこの話する、
タンポポ日さ、エロシーン長くない？
それで親と見てて気まずかったって話を、う
ん、あれがね一番気まずかった、長いの、そう、役所工事、
あ、役所工事なの、
なんか女体の上をエビが、あの、這い回る、
風谷さんは、
うん、
シェイプオブウォーター表はどういう感じな
の？俺は、あの、面白いしジャンル的に大好きなんだけど乗れない部分があって、ハンギョジンモテすぎっていう、
あ、ハンギョジン男なんだ、
うん、まあちょっと性別はよく分かんないけど、一応あそこはあるっていう設定らしくて、
うーん、
で、あのハンギョシンがモテなくもないルックスなのよ、
はいはい、
ちょっとかっこいいじゃん、うん、ハンギョシン、
あ、そうな
んだ、そうですね、うん、ちょっとシュッとして
る、
うん、
とにかくもう誰かが、
うん、
モテるシーンがあったら面白くねえってなっちゃう、
いや、俺は頑張って、うん、 って女をものにする話は好きなんだけど、なんとなくモテちゃう話は嫌いなのよ。村上龍と村上春樹の違いよ。でそれで村上春樹系の話になっちゃってたから、それが俺はちょっと乗れなかったね。
気になったと思う。気になった。
いや、嫌ではないけど、まあ言われてみると、
確かに
そうだな、確かにシュッとしてるな。
でも HRD さんのサリー・ホーキン、サリー・ホプキンス、
ホプキンス
が可愛いっていうのは素晴らしいと思う。
でそれで逆にその40、過ぎのおばさんが、何イケメンの、
あでもね、
半魚人をゲットしてんじゃん、
そういう多分年齢じゃないの、役は、役はもっとちょっと若いんじゃない。ただ、
で ちなみに耳が、声が出ない、
声が出せないから、その苦労がにじみ出てる感じには、年齢、年齢高いみたいな感じ。
例えば逆で、声が出せない中年の男がちょっと可愛い半魚人の人魚みたいな女の子をものにする話だったらかなり乗れたかもしれない。
あのね、頑張ってものにする話だったら乗れたと思う。
なるほど、そこなんですね、大事な
の。なんとなくうまくいくのは
意味が分かんない。
意味が分からないのもそうだし、なんかああそうなんだって思っちゃう。
でもそうなると、そういう話でそういう話で終わっちゃいません？頑張ってものにする話になっちゃいますか？
メリーに首ったけの話してるんですか？
それは
見た、
メリーは見てない。じゃあ後でそれはそれの話は
する。この間さ、初めて見たらさ、
めっちゃ面白い、
めちゃくちゃ面白い、
死ぬほど面白かった。
最初そう、カザキさんも最初の30分面白かったって言ってたけど、いやマジで最初の僕の 2,30 分も神映画だなと思って。
もうあれだよね、あのマジでプライベートライアンぐらいよ、最初の30分でしょ。だってすげえ、あれアメリカであの年のあの興行収入、プライベートライアンと、
はい、
なんかもう一つアルマゲドンに続いて3位。
すごいね。いいの食べて。
え、じゃあそのシェフオブウォーターのどこが良かったの？
なんだろうな。まずその主人公の家のセット、
ビジネスね、
やっぱりもうなんていうかな、そう、雑貨とか物に囲まれてるっていう、まあ色彩もそうですけど、やっぱ細かいですね、あの監督
こだわりが、
こだわりと色と、あとあの敵役の人いるじゃないですか、
敵役俺大好きだ
った。飲み物飲まない。
あ、じゃあビール、
マイケルシャナ。
あれがすごく俺は半魚人より良かったね。敵役の方が。
敵、あ、その分かった、どうせ、そういう半魚人系の敵って言ったら、そういう見せ物にしてやろうとか、そういうのを兵士として利用してやろうとか、そういうやつです、当てちゃった。
半魚人をアマゾンから連れてきたんだよ、その敵が、で軍人なんだけど、でもう出世欲が強くて、あの上官にいつになったら出世させてくれるんですかっていつも言ってるような感じ で、で人間味がないけど、一応家族はいるのよ、でいつも半魚人いじめてんだよ。電気がしびれる棒みたいなのをいつも持ってて、バチバチやっていじめてんだよ、で
トイレのシーン、
はい、ね、ありがとうございます。
でトイレのシーンがあって、
あれに勝ちましたか？
あのドリームキャッチャーほどはいかないけど、
よくわかりましたね。見た。
見た。ドリームキャッチャー見たんだ。
すごいね。
ドリームキャッチャー見てるかどうかでね、ちょっと分かれるよね。
ドリームキャッチャー好き。トイレの。
あんま覚えてない。けど、あ、いや、あの主役が
うま。
なんだっけ。
うまい。
バンドオブブラザーズ出てた。
あ、そうなんだ。
そこで
主役が誰かももう覚えてるわ。
ダミアン・ルイス。
ミストの人でしょ。
違う違う、それは原作じゃん、スティーブン・キング
主役誰だったっけ。俺モーガン・フリーマンしか覚えてねえわ
いや、ドリームキャッチャーの主役とミストの主役同じ役
だよ。違う違う違う
違う、わかんねえよ、俺なんとも言えない。
違ったかな。
あ、
え、
ジョンジ
ジョンジじゃない、
ジョンジバンドオブブラザーズ出てなさそうだよね。でトイレの話するけど、うん、その敵役がトイレに来んのよ。で主人公の女の子ともう一人の黒人のおばちゃんは掃除係なんだよ、
うん、
でトイレ掃除してたの、うん、で男たちはこんなにね、あのトイレからこぼしてしょんべんしてしょうがないわねみたいな話してたら、うん、そいつが来んのよ、
うんうん、
でゴトってあの電気しびれる棒を置いて、うん、しかも血がついてんのよそれに、
はいはいはい、
であのおもむろにしょんべんし始める、うん、したら仁王立ちで、うん、あのチンコを支えないで、うん、バシャバシャ跳ねながらしょんべんしてる。もうそれ見てうわーって感じだね、うん、主人公たちは、
うん、
でしょんべんする前に手念入りに洗うの。でしょんべんし終わった後に手洗わないの、うん、でそんで主人公たちに、うん、あの人間には2種類あるってしょんべんの後手洗うやつと手洗わないやつだって。
すいません、
俺は手は洗わないそんな軟弱者ではないっつって行くのよ。でそこが一気にキャラ立ちがするんです、そのシーンで。
そういうシーンがあるかないかで、
あれすごい重要
違いですね、
ね、で、あの指を食いちぎられるんだよ、半魚人に、
はいはい、
で、くっつくんだけど一応
なんかそれ、
うん、でもだんだん腐ってくのよ、その指が、
うん、
だんだん腐っていくと同時にその敵役もだんだん狂ってくるよ。その狂いっぷりがすごくて、
でもその敵役は、
うん、
いわゆるアメリカの中流家庭もう掴んでるのね。
いい家庭が
一軒家持ってて、そうそうそう、うんうん、ブロンドの奥さんがいて、うん、子供もいて、
うん、新車も買うんだよね、
キャデラック買う、
うん、
けど
これみんな食べて、
う
ん、
全然楽しそうじゃないの、
はい、
でその奥さんとのセックスのシーンもあるんだけど、うん、全然楽しそうじゃない
そうそうそうそう
おもろい、ま
あ、多分それは対比として、
うん、だから半魚人と
書いてる
あの主人ヒロインたちの恋愛との対比なんだよね、
ときめきとの対比、うん、はい、
なるほど。
すいません。
どう見たくなった
？お、見たい。そのトイレのシーンはいいですね、
うん、
確かに。
うん、
気になる。
で、そのね、いい味出してるのが主人公の隣の家に住んでるおじさんがいる。でイラス売れないイラストレーターで、
うん、
あの絵描いて持ってくんだけど、
うん、
ゼリーの色が違うとか言われて引っ返されるの、
うん、
で仕事がなんかどうやらなくて、
うん、
でゲイなの、
うんうん、
で近所の、うん、キーライムパイみたいなの売ってるカフェがあって、
うん、
超まずいパイを売ってるの、
うん、
だけどそこの売ってる店員に恋してて、
うん、
足しげく通ってんだよ、
うん、
でそれにヒロインも付き合わされてんだけど、うん、超まずいね、う
んはいはい、
でまたお越しくださいって言われたのを真に受けて、うん、あれ本気かなとか言ってんのその二人のやり取りが面白くて、
うーん
何
か、
うん、ネタバレしちゃっていいんですか、どんどん。
いいっ
すよ。あ、いいね。
その隣のおじさん、
ギレルモ・デル・トロと縁がなくて、
俺も全
見ろ見ろってすごい言うんだけど、
まずパシリム見る、
それは見た、
モイケンタビデオ、
うん、
でもパシリムってギレルモ・デル・トロっぽくなくない？
いやもうでも2は見ようと思わないですよね。
え、見たいよ。
もう全然思わないです。
そう、
なんかヌルヌルしてる動きが
ガチャガチャしてない。
ガチャガチャしてないからもう全然違うなと。
あれは2出ないのかな。ん、なんだっけあれ。第9地区。
おお、やるって言ってたけどね。
あっちみたいな第9地区。知ってる第9地区。うん、
エリジウム。エリジウム。
エリジウムがなんか、エリジウムってマット・デイモン主演で同じ監督の次の作品なんだけど、ほとんど内容似てんの。またあのゲットが舞台で、
チャッピーだ。
チャッピーも似たよ。
マジで。もうなんか
ブロムガンプ、ニール・ブロムガンプ、
うん、そうそう、
必殺仕事人の後になんとか仕事人が始まるみたいな、なんかちょっと名前が変わって
ちょっと役者が変わったけど舞台は一緒みたいな。で、近未来みたいな。
じゃあ、おじさん、おじさんが、はい、話戻すけど、おじさんが、ちょっとハゲてる、うん、で、そのお店のパイ屋さんの店員に気に入られるためにカツラかぶったりとか、
う
ん、頑張る、
うんうん、
でも、その主役が恋したハンギョジンが、うん、なんか治癒能力、能力があって、うんうんうん、ある時にこう頭に手をかざされるのね。じゃあちょっと毛が生えてる、うん、でもね、お別れ、最後お別れの時があって、それを惜しむわけ、うんうん、もっと毛生やしたいから、うんうん、あれ面白いですよね。なんかちょっと笑う、うん、
そうね、
最後の感動をしなきゃいけないのに、
うん、念押しでも
まだ行かないでみたいな。
もう一回頭にやってもらうみたいな。
ちょっと生えるんですか。
生える、生える、生えた、生えたってさ、うん、
で悲しいのが、そのパイの店員なんだけど、うん、ちょっと、
あれ、あ、ゲイなんだっけ。パイの店員も男か。
いや、パイの店員、
パイの店員は、
パイの店員は男、うん、でパイの店員にちょっと強めに行くのよ、うん、おっさんが、うん、こんな手握るみたいな、うん、したら猛烈に拒絶されて、あ警察呼ぶぞぐらいに拒絶されて、
うん、じゃあゲイじゃないんだよ。
そう、向こうはしかもあの頃って本当に
昔の話、
差別が
戦後冷戦かな、うん、
だから下手すりゃ捕まるみたいな。
それでハンギョジンを兵器にしようみたいな。
うん、あれですね、うん、エイリアンシリーズ の、うん、あの会社
ユタニシ
ャ目的と一緒だな、エイリアンを。
でもね、今回は殺しちゃうっていうことで決定するの。殺して解剖する。うん、で一方実は一人ユダヤ系 の、 学者がいたんだけど、その人はハンギョジンのことをちょっと気に入ってて殺したくなくて、うんうん、で実はその人スパイだったのよ、ロシアの、うん、あ、ソ連か当時は。で要するにこういろんな思惑がさ、ハンギョジンを巡って、はい、ソ連はハンギョジン殺せってアメリカの役に立つ前に殺して消せと言うし、アメリカはアメリカで殺して解剖しようとするし、でヒロインはゲイのおっさんに頼んで、救い出そうと、ハンギョジンを。でそれを決行するのよ、
はいはいはい、
でどうにかそれがうまくいって、はい、でヒロインの風呂場で飼うのよ、ハンギョジンを。でそっからこうイチャラブ生活になるんだけど、
イチャラブ生活、
そっから
イチャラブ生活、
うん、そっからいいよね、
キュンキュンします、キュンキュン、
そこら辺いいよね。
他なんか見ました、デルトロの
最近。あ、デルトロ、デルトロ、はい、デビルズバックボーンってやつと、なんか戦争の孤児みたいな子たちの施設でなんか幽霊が出てくるみたいな話だったような気がするんだけど、
面白そうです。
その後だから面白そうで、後藤は絶対好きだと思うんだよ。であと
録音機器の上に焼き鳥を落としました、
はい、パンズラビリンス、
それ見てないし。
パンズラビリンスは
それ有名じゃ、有名じゃないですか、うん、
パンズラビリンスが多分、
はい、
締め様の厚切りと薄切りで、はい、
パンズラビリンスって結構
パンズラビリンス、そうそうそうそう、最初ミミック、まあ、地元で有名になって でメキシコ人なのよ、キレルモデルトロっていうの、うん、
ミミックって知ってる？
でミミックで失敗して、で地元帰って確かであのデビルズバックボーン取って、うん、でなんとなくこう名前を上げて、うん、でハリウッド復帰すんだよ。でブレード2
を取って、ブレードスナイプ、
うん、そうブレード2取って商業的に成功して、でその後にあれを取る、ヘルボーイ、あ
ーマーブル、DC、
あれはダークホースコミックスって言うんだけど、
本当にマーベルでもない、DC でもない、
そうそうそう、
第3のダークホースとして、
うん、そうそうそう、俺大好きだよ、ダークホースコミックス。
でもあれに、半魚人的な顔立ちの人いましたね。
そうそうそうそう。
今思い返して、
ヘルボーイに、
見てないけど、
エイブラハムっていうキャラ、
ヘルボーイ見た、
あ、見た
見た、
ヘルボーイにエイブラハムっていう半魚人いったじゃん、
覚えてない、
あいつだと思ったね、俺最初この話を聞いた時に、あいつのスピンオフかと思った。
ヘルボーイの主役ってエイリアン4でしたでしょ。
そうそうそう、ロン・パールマン、
でヘルボーイパシリムにも出てる、
うん、パシリムにも出てる、
あ、そうだ、あの密売人みたいな、
ブレード2にも出てる、
もうたまにいる、う
ん、あのちょっと悪いやつ、
顔で全てのし上がってきた系の役者、
そうそうそう、
田中邦衛、
田中洋
次、田中邦衛、
違う、
田中洋次もそうです
、田中洋次、
カンフーパンダ2の制作組織やってる全然知らなかった、
カンフーパンダ1は見たけど、うん、ホビット決戦の行方とって
え、イエスってなってるけど、なんだ脚本だ、
制作
脚本、
すいません、
ホビットの脚本やってる
の、うん、最初ギレルモ・デルトロが監督やるっていう噂も確かあったんで、じゃあこんなもんですか、シェイプオブウォーターについては
言い残したことない
ナイス、でもアカデミー賞はちょっと印象的だった、
印象的、
作品賞取って、うん、あの自分も移民だけどっていう、それをテーマにして、うん、この作品も作りました、
うん、なるほどね、なんかそのマイノリティ、
そうそうそう、
だからさ、あの E 側の人たちはみんなマイノリティなの
よ、のあり方みたいな、
あ、映画はね、
うん、
そうですね、
だって今の政権ね、うん、はメキシコ人はね入ってくるなって言ってるわけで、
うん、
それちょっと政治色も感じるよね、ギレルモ・デル・トロが撮るところ、
そう、だそういう意味でもね、よくできてるよね、ということで、じゃあ よろしいでしょうか、
はい、
はい、じゃあ、シェイプオブウォーターについて語ってみました、HRD、 HRD さんでね、
はい、
とご投稿ありがとうございました、
ありがとうございました。